ハレルヤ、素晴らしい主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。この穏やかな冬の朝、イエス様がよみがえられたこの日曜日の朝、ともに神様からの御言葉に預かれることを感謝します。では今日もまず聖書をお読みしたいと思います。今日はサムエル記第一の16章1節から13節、サムエル記第一16章1節から13節をお読みしたいと思います。新改訳聖書3版をお持ちの方は492ページ、また同じ2版をお持ちの方は450ページとなります。それではお読みいたします。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうして行けましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げる時にエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和なことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和なことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を清別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを清別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。エッサイはアビナダブを呼んでサムエルの前に進ませた。サムエルは、この者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ませたが、サムエルは、この者もまた主は選んではおられないと言った。こうしてエッサイは七人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。アーメン。イスラエルの最初の王であるサウルは、当時のイスラエル人の中で最も美しく また背が高い男性でした。このサウルに油を注いで王としたのは預言者サムエルです。この油を注ぐという行為は、ある者が新たに王、祭司、預言者というこれらの特別な職務に就任するときに、神から選ばれた、性別された、取り分けられたということを表すべく、文字通りそのものの頭の上に油をドボドボと注ぐことを意味しています。サウルはそのように油を注がれて王となったわけですが、主の言葉に忠実に聞き従おうとしなかったために主から退けられてしまいます。油を注いだサムエルはそのことを嘆き悲しみますが、主は彼に、私は新しい王を立てる、あなたはそのものに油を注ぎなさいと命じられたのです。16章1節、主はサムエルに仰せられた、いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルはその主の言葉に従い、エッサイのところに行き、彼の息子たちと会いました。そしてサムエルは最初、長男エリアブを見たとき、6節、彼こそ、ああ、確かに主の前で油注がれるものだと思ったのです。それは彼がサウルと同じように美男子で長身であったからです。しかし主はサムエルに言われました。7節、彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。サムエルはそのようにして長男から順にエッサイの7人の息子たちと会いましたが、結局油を注ぐべきものは見つかりませんでした。しかし確かに主は言われたのです。彼の息子たちの中に王を見つけたから。その言葉をしっかりと握っていたサムエルは食い下がるようにしてエッサイに尋ねました。11節、子供たちは、あなたの子供たちはこれで全部ですか？もういないのですか？するとそう言われてエッサイは、あ、羊の番をしている末の子が残っていますと、まるで忘れていたのを思い出したかのように答えたのです。そしてその子が連れてこられると、主はサムエルに言われました。12節、さあこの者に油を注げ、この者がそれだと。彼は直ちにその子の頭の上に油を注ぎました。それが後にサウルに代わってイスラエルの王となるダビデであったのです。さてそのダビデの子孫としてイエス・キリストはお生まれになったわけですが、そもそも キリストとはどういう意味でしょうか。このキリストとはメシアというヘブル語をギリシャ語に訳したクリストスという言葉から出た、日本語です。一般には救い主という意味で使われていますが、このヘブル語のメシアという言葉には本来油を注がれたものという意味があります。そしてそのように油を文字通り頭の上にドボドボと注がれるのは王、祭司、預言者というこの特別な職務につくもの、最初にお話した通りです。そしてキリストはまさにその3つの王、祭司、大祭司、預言者というこの3つの職務を併せ持ったお方、油注がれたお方なのです。シュエスはユダヤ人の会堂に入ってイザヤ書の言葉を、巻物を渡されて朗読をしました。ルカの福音書の4章の18節、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。その油を注がれた王が生まれた時、東方から3人の博士たちがエルサレムにやってきて人々にこう尋ねました。マタイの福音書2章2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。またキリストは油を注がれた大祭司として、生贄としてのご自身を十字架の上に捧げられました。さらにキリストは油注がれた預言者として神の言葉を、神の国の福音を人々に述べ伝えられました。ルカの福音書4章24節には、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されませんと主がご自分のことを指して言われた言葉が記されています。そのようにキリストとはメシア、油注がれたものという意味であって、私たちがイエスはキリストという時、それはイエスは神から油注ぎを受けた王であり祭司であり預言者であるということを実は信仰告白しているのです。しかしその油注がれた方は人の目にはそれにふさわしいお方ではありませんでした。鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架を背負ってよろめきながら、よろけながら、あのゴルゴダの丘に進んでいく、そんな弱々しい、また痛ましい姿であったのです。けれどもそれは、人は上辺を見るが主は心を見ると主がサムエルに言われた通り、神の目にとってご自身の御心にかなった苦難のしもべとしての姿であったのです。さてシュエスが引用されたイザヤ書61章1節の御言葉、私の上に主の御霊が おられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。この言葉、それはキリストによって贖われた私たち自身にも当てはまる予言の言葉なのです。テトスへの手紙3章6節にはこうあります。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。私たちはキリストから約束の御霊、聖霊の油を注がれたのです。私たち一人一人もまた主から油注がれたもの、すなわち王であり祭司であり、また預言者であるのです。ペテロの手紙第1、2章9節に、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですとある通りなのです。主に油注がれた王として私たちは神の国を立て上げ、その領土をそれぞれのところで広げていくのです。そしてやがて千年王国においてキリストと共に実際に王となるのです。また私たちは油注がれた祭司として人々の救いと祝福のために、世界のために、取りなし祈るものとされているのです。さらに油注がれた預言者として私たちは神の国の福音、良き訪れを家族に、友人に、同僚に喜びを持って伝えるのです。その私たちもまた、人の目にはサウルやエリアブのような美しく整ったものではないかもしれません。弱々しい、みそぼらしいものかもしれません。ダビデのように、あ、そうだ、もう一人いたと忘れられたような存在かもしれません。しかし主は言われるのです。人は上辺を見るが、主は心を見る。たとえその委ねられた働きがすぐに実を結ばないとしても、油注がれたもの、その自覚を持って置かれたところでしもべとして忠実に神と人々に仕え続けるならば、主は必ずその歩みを祝福し、私たちを豊かに用いてくださるのです。またさまざまな霊的な戦いの中にあって、私たちに主は勝利を与えてくださるのです。サムエルから油を注がれた日以来、ダビデの上に主の霊が激しく下ったと13節に書かれています。そしてダビデがあの巨人ゴリアテに勝利したのは、その油注がれた後の出来事なのです。油を注がれた私たちもまた、さらなる聖霊の油注ぎを、主からの力を、主に熱心に求め続けていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、 世はダビデへの油注ぎの記事を通して、その油注がれたものの意味を改めて御言葉から教えられ、心から感謝をいたします。私たち一人一人が油注がれたものである。どうかその誇りと自覚を持って、それぞれ使わされたところにあって、王として、祭司として、また預言者として委ねられたその働きをさらに忠実に行わせてください。キリストが弱々しい、みすぼらしい姿、しかし主あなたは言われます。私は人が見るようには見ない、人は上辺を見るが私はあなたの心を見ると、主の御心に従い通したイエス様に倣って、私たちもあなたの御心をさらに追い求め、日々の生活の中でそれを忠実に成し続けていく、そのようなものとさせてくださるようにお願いをいたします。私たちは油を注がれたものですけれども、しかし今なお自分の弱さ、足りなさを覚えています。どうか主よ、あなたがあのダビデに油を注ぎ、そして激しく主の霊が下ったとありますけれども、私たちにも主よ、今一度もうひとたび主よ、あなたの霊を注いでくださいますように、豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。さまざまな恐れから解放し、そしてあなたからの力をいただいて、神様さらにあなたにあって前進していくことができるように、あなたにあって主よ、その戦いに勝利を収めることができるように、どうか私たちを強めてください。そしてそのことを通して神の国が広げられ、あなたの皆が崇められますように、主よ、あなたの栄光がこの地に表されていきますように、どうか一人一人を祝福し用いてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって